気候は中国において長い歴史を持っており、ただの五金の儀から太極拳、八家や周易仏家、道家の各宗派に至るまで、中国五千年の歴史の中に輝かしい記録を残しています。ファルンゴンも中国の伝統文化に根ざした心身修養の気候であり、1992年に李光羲氏によって伝えられました。それは心身の健康増進に顕著な効果を表し、講演などで無料で気軽に学べることから、瞬く間に中国全土に広まりました。一般の人々だけでなく、政府機関からもその社会的貢献が認められ、関係者向けの講習会に招かれ、各種の表彰も受けました。ファルンゴンは心善忍を教えの根本とし、ただ単に身体の健康増進を促すだけでなく、精神面でも道徳的に優れたいい人になるよう導くものであり、人々に生きる意味を与えるものとして、瞬く間に中国全土、さらにはアメリカ、フランス、日本など世界の多くの国々へと伝播しました。そしてその心善忍の教えを説くテアン・ファー・レンも32カ国語に訳され、世界中の多くの人々に読まれています。ところが1999年7月、当時の国家主席江沢民がファー・レンゴン迫害を始めました。独裁的共産主義によって人々を統治しようとしていた江沢民にとって、ファー・レンゴンの教えは許しがたいものでした。共産党幹部や軍部、そしてその家族にも学習者が急増し、中国全土で共産党員の数をはるかに上回る1億人の学習者がいることが明らかになったとき、江沢民はファー・レンゴン迫害を始めたのです。彼はファー・レンゴン対策部署として秘密警察組織610事務局を設置し、迫害のネットワークを全土に張り巡らしました。そして新聞、テレビなどあらゆるマスメディアを使い、全くデタラメな報道を流すことによって、ファー・レンゴンを誹謗中傷し、全国至るところであらゆる手段でファー・レンゴン迫害を推し進めました。ワシントン・ポストによると、コンピューター技術者のソゴーさんは、精神病院に1週間放置され、毎日2回何か注射された後、動けなくなり、結局心臓機能障害を起こして死亡しました。2000年6月28日、AFP の報道によると、軍の将校であった張新立さんは、北京の精神病院に入れられ、毎日薬剤を注射されたため、肉体的にも精神的にも自立できなくなってしまいました。最近のレポートによれば、ファー・レンゴンの女性修練者は、男性看守によって、膣に電撃棒を入れられたり、強姦されるなど、さまざまな方法で性的に蹂躙されています。2000年4月20日、山東省イボーからのウォール・ストリート・ジャーナルの報告によると、58歳の陳志秀さんは、2日間にわたって拷問を受けながらも、ファー・レンターハーの放棄をかたくなに拒んだため、雪の中を裸足で走らされました。拷問によってひどく傷ついていた彼女は、結局外で這いつくばり、吐いて崩れ落ち、再び意識を取り戻すことなく、2月21日に死亡しました。その時彼女の髪は、血と海で固まっていました。山東省文東の定年退職者、劉玉風さんは、2000年7月18日の朝、全校のグループに加わっていた角で捕らえられ、殴打と拷問の末、7月23日に死亡しました。遺体解剖の結果、顔面には切り傷、全身に電撃ショックによって生じた黒や青のあざがあり、肋骨は折れていました。32歳の大学講師、張金さんは、公園でファー・レンゴンの動作をしていたというだけで、交番に拘留され、2日後、手錠と足かせのまま、病院に運ばれました。その時、頸椎は3箇所損傷しており、その後死亡するまで、 6ヶ月間にわたって極度の苦痛を味わいました。2001年7月、迫害によって死亡した広州の修練者、陳小雄さんの妻と幼い娘はオーストラリアで辛い日々を送っています。
7月26日のことは決して忘れません。朝7時か8時ごろ、ルームメイトが私を呼びに来ました。パソコンの画面を見て、私は呆然としました。全身が震え、何も言えませんでした。私は娘の方を振り返りました。あの子は父親にそっくりなんです。本当に崩れ去ってしまいそうな思いでした。
その他、文言を放棄しないという理由で、多くの修練者やその家族が解雇、退学、進学資格剥奪など不当な扱いを受けていますし、小学生を含む全国の人々が文言反対の署名を強要されています。またその迫害の魔の手は海外にも及び、在外の中国大使館や領事館を通じて盗聴、盗撮や嫌がらせなど様々な不法行為が行われています。ランディ・ベーペル市長は、連合を称える宣言を行おうとしていたときに、中国総領事からそれをやめるようにという文書が郵送されました。それを見て私は、共産主義国家はこの国での行動の自由にそこまで踏み込むのかと思って戦慄しました。新潟県佐渡島で日本人の夫と共に暮らす金子陽子さんは、在日の中国人連合修練者ですが、中国へ一時帰国した際に身柄を拘束され、1年半にわたって強制労働収容所でさまざまな苦痛を受けました。またオーストラリアの梁太英さんは、中国の国家副主席蘇慶光の南アフリカ訪問に合わせて連合の実情を訴えるために南アフリカを訪れた際、中国政府に雇われたとみられる犯人によって銃で両足を撃たれ重傷を負いました。これらすべての不幸な出来事は、江沢民が国家権力を私利私欲のために使い、人権並びに信仰の自由を無視して連合修練者を残虐に迫害していることがすべての原因です。この責任を江沢民は負わなければなりません。第二次世界大戦時のヒトラーによるユダヤ人迫害に劣らぬ人類史上稀に見る迫害に対して、全世界の人々の良心がそれを制止しようと立ち上がり、江沢民を国際法廷の裁きの場に引き渡すために告訴に踏み切りました。現在までに韓国、アイスランド、オーストラリア、アメリカなど16カ国で集団殺害、拷問、そして非人道的犯罪という罪で江沢民や他の政府高官並びに610事務局に対する数十件の告発があり、日本の連合修練者もこの国際的な告訴活動に協調するため、法廷活動を提起して日本の皆様に理解と協力を呼びかけています。このような国家テロリズムによる史上最も残酷な自国民に対する人権侵害が21世紀を迎えた今も現に行われているというのは、おそらく日本の皆様には信じがたいことでしょう。ただ、これがまさに真実なのです。私たちはこの人権侵害を一日も早く終わらせ、中国をはじめ世界中でさまざまな形で迫害の被害に遭っている連合修練者の方々を救ってあげなければなりません。水は一滴では何もできませんが、それが集まれば大地を潤し、やがては大河となって流れていきます。皆様、まずはこの真実を真実として受け止め、目をそらさないでください。この真実をぜひ周りの方々に教えてあげてください。そして、江沢民起訴に向けた署名にご協力ください。正義と善良に国境はありません。皆様がその救いの手を差し伸べてくださることを切に望みます。Echo through the night. 私たちは中国および世界に以下のことを呼びかけます。誠実で平和的な対話を持つ。さあ、連合に対する禁止令を解き、迫害をやめさせる。中国大陸にいるすべてのファー・レンゴン修練者を解放する。江沢民基礎にご協力をお願いいたします。